息子から誕生日のプレゼントとしてですね、横浜球場の内野席の券をもらいました。家内と初めて考えてみたら、生まれて初めて生の野球を見に行きました。率直に言いまして、最初のうちは大変感動しました。もう涙が出そうになったんですね。おかしな具合なんですけれども、テレビでずっと見ていたのと、その野球場の雰囲気っていうのはまるで違うんです。カトリック教会の漬物っていう雑誌があるんですが、その中にメディアと現代社会っていうコラムがありまして、香取淳子さんっていうメディア学者の方が書いてらしたんですが、その中にですね、以前は国連の平和維持活動をしていて、今は広島平和研究所の所長をしていらっしゃる明石公っていう人の言葉がいろいろ言われてたんですが、テレビはクローズアップで対象を捉えすぎる、もっとワイドに対象を見なければ複雑な背景も何も見えてこないっていうふうに言ってた。で、つい我々は普段の生活でテレビを見慣れていますから、テレビっていうのはどうしてもクローズアップですから、同じ野球を見ていても一人一人の選手の顔はよく見えるし、感情はよくわかるわけです。ピンチになったっていう時のピッチャーの顔がパーッと浮かび上がる、で、いよいよ大事な打席だっていう時のバッターのそれがパーッと大きく映る。ですから、その、なんて言いますか、その選手中心に野球を見てしまうんですけれども、球場に行くとですね、そんなものじゃないっていうのがよくわかるんです。それで感動したんです。よく野球終わった後にヒーローインタビューとしていてですね、大概の選手がですね、応援のおかげでできましたっていうふうに言うわけですね。そうすると場内がわーっと拍手してるんですが、それがよく分かったんです。テレビだけで見てるときには、あ、みんなのファンのご機嫌とってみたいな感じで見ていたんですが、現場に行くとですね、もうついつられて、こういうなんかバットみたいなのね、あれでみんながこう叩いてるのよく分かるんです。僕らはそういうのを持ってませんでしたから、つい拍手してると思って痛くなるんですね。そして周りでそれ行けとかわーとかって、その雰囲気っていうのはね、もう選手と一体になってるんです。特に自分の悲劇のチームのね。だから野球が終わって勝ったっていう時には、やっぱり見てる人も自分たちがやって勝ったっていう気になるんですね。だからそっか、選手が応援の皆さんのおかげですって言ってるの本当なんだと、あれ言ってくれないと今度見てるものがお前だけでやったんじゃないぞってこう言いたくなる感じがよく分かったんですね。そして音にしてもそうなんです。その応援団のトランペット、両方のチームのですね、トランペットのポジション、それはもう響き渡ってるんです。それこそサラウンド効果ですね。全部からこう入ってきてですね、時々ウェーブなんていうのもありますね。そういう時はつい、こちらも立ち上がりましたけどね、来たらそれしてね。で、そういうふうなことを通して3時間なり4時間なりずっと一緒に過ごしてるとですね、本当に一体になるんですよ。そういう意味で私は実際を見に行ってよかったなっていう、また行きたいなっていう感じになるわけです。テレビと全然違うっていうね。ですからこの明石公さんのですね、テレビはクローズアップで対象を捉えすぎてる、全体で見ないっていうね。我々もついいろんな出来事をクローズアップでばっかり捉えていない、大きい全体の目で見直してみるっていうね。この香取淳子さんのその記事はですね、元島前長崎市長がですね、長崎広島に原爆が落ちたのは、これは日本軍の残虐行為に対する報復で仕方なかったんだというふうに発言したことで、もうみんなから寄ってたかって叩かれてるっていうことについて書いてあるんです。で、それはちょうどアメリカのスミソニアン博物館に原爆の展示するっていう時にね、広島のそういう惨状を出すというのを、このアメリカの国民がもうソースカン出してですね、猛抗議して、それで 取りやめになったのと状況が似てると。つまりそれはこちら側のしかも自分たちの感情で言ってるんで、この本島師匠がおっしゃったっていうことはそういうことじゃなくて、もっとこう大きく見たときに、もっと端的に言えば戦争っていうのはある面でお互い様なんだ、だから日本だけが原爆を受けたんだっていうふうなことばっかりを言って、そしてだからもう原爆はごめんっていうことだけを主張していると世界に通じないんじゃないかっていう気持ちがあって、本島さんはおっしゃっただろうに、もうなんということに出すってね、すぐあの犠牲者たちはどうなるっていうのをバーッと言ったというふうに思うんですが、そういう現象を見て、これはテレビというメディアが国民のものの見方に非常に無意識に大きく影響してるんじゃないかっていうことを言ってるんじゃないかなっていうふうに思ったんですね。今日の主題は権威の中にあるものっていう主題ですね。聖書の箇所がテモテへの手紙の1の2章からでありまして、王たちやすべての高官のためにも祈れっていうようなことが書かれているわけですね。ここでですね、私たちがそういう政治的な最高の地位にいる人たちのために祈りなさいっていうふうに言われている真意について考えなければいけないじゃないかと。それは単に無条件にですね、お上の言うことに従ってのお上のために祈りなさいっていうことではないっていうことをもう一度受け止めなければならないし、このことは私は私たちの今生きている状況をマクロに言っていました、全体的な大きな目で見直してみるというために必要なんじゃないかということを痛感したんですね。テモテへの手紙っていうのは教会の指導者宛ての手紙というふうに言っていいかもしれないですね。ですから今日のところで言うと7節のところを見ると、私はその証のために宣教者また使徒として、すなわち異邦人に信仰と真理を説く教師として任命されたのですというふうに、これはパウロの名前を持って言ってるんですが、そのようにあなたも同じようにしなさいよということを勧めてるんですね。特に今日の箇所をよく読んでみると、目につく言葉はすべての人、すべてという言葉です、ね、まず一節を見るとそこでまず第一に進めます。願いと祈りと取りなしと感謝とすべての人々のために捧げなさい。私たちはともすると身近な人ね、大切な人、これはもちろんそうですよ、そのために祈るっていうことはとても大事なことなんですが、そこで事足れりとしてしまう可能性がある。そうではなくて全ての人っていうのは地球全体っていうふうに見なければならない。そこは別にクリスチャンばっかりじゃなくて、もう無神論の人もイスラムの人も仏教の人も全ての人のためっていうね、目をマクロに向けなさいっていう、そういう意味が一番最初に出てくるわけですね。そしてその次に王たちや全ての高官のためにも祈りを捧げなさい、それがクリスチャンであるかどうかっていうことは関係なしにやっぱり覚えて祈りなさい。それは私たちが常に信心と品位を保ち平安で落ち着いた生活を送るためです。単純に言えば平和に生きることができるため、それはそのことによって本当に貧しい立場にある人を助けようとすることができるけども、騒然としている時期っていうのはなかなかそれが難しい。だからこの平和に保たれるためには為政者たちがしっかり落ち着いた政治ができるように、そのために祈らなきゃならない。これは私たちの救い主である神の御前に良いことであり喜ばれることです。 そしてまたその次に、それは神は全ての人々が救われて真理を知るようになることを望んでおられます。全ての人は神がお作りになったもの。真理っていうのはキリスト教に改宗してっていう風な狭い意味じゃなくて、本当の自由と愛ですね、にを知ってそれに生きる。それは当然常に弱い者の側に自分の身を置こうとする生き方と、この真理っていうのは本当の意味で謙遜に生きられる人っていうことです。僕にとってのあの謙遜っていう定義は、自分のあるがままをいつも素直に受け止めている。できることはできる、できないことはできない、これにしようとするのではなくて、いつも人々のおかげですよっていう、そういう生き方ですね。ですからいつも低みに立って見上げていける見方を身につけていく。これはだから身につけていくことですから、精霊にいつも助けていただいてなければ、どうしても人間っていうのは傲慢になりやすい。だから落ち込むことも裏返しの傲慢なんですね。自分が裁き手になってるからね、こう鼻高々になってるだけじゃなくて、それが落ち込んだっていうのは鼻高々になれなかったからかもしれないですね。もっと単純にそのまんま受け止めることができるようになってなきゃいけないというふうに思うんですね。そしてまた6節にも、この方は全ての人の贖いとしてご自身を捧げられました。イエス・キリストの十字架はクリスチャン、あるいは信じた人のためだけではなくて、全ての人のために門戸が開かれて、それが単純にですね、この洗礼を受けてクリスチャンになればいいっていうふうな狭い意味じゃなくて、イエス・キリストのような愛と自由に生きるっていうね、それがあって世界に本当の平和が来る。不公平や貧しいものがそのまんまにほったらかされているんではないというね、そういうことだろうと思うんです。有名な、もう今は引いたんですが、あのドイツの大統領だったバイツゼッカーっていう人の名言集っていうのがありまして、その中にですね、彼は熱心なクリスチャンだったわけですね。こういうことを言ってるんです。キリスト者として我々は終末のこと、終末って終わりの時ですね。私の定義では発表と完成の時です。この時が完成する時です。終末っていうのは地球破滅っていう意味じゃなくて、神の創造の技が完成する時ですね。その終末のことと終末以前のことと区別する。我々が自分の現実存在を得ているのは終末からである。つまり終末に対する望みによって、私たちはそのことを信じているから今いることができる。このままでどうなるじゃなくて、終わりはもう確かなんだっていうね、そのことを信じているから今いるんだと。つまり神の国によるのである。しかしその終末を今生きているわけではない。そうではなくて終末以前を生きている。まだ救済されていない世に生きているのである。この2つのことの間の緊張が、つまり終末と、それから終末以前ね、中途半端、その緊張が我々の現実存在を間断なく規定している。キリスト者として我々もまたこの世の秩序に組み込まれている。我々も国家に属している。つまり共同の責任を負っているのである。国家に対して共同の責任を負っている。で、よくこれまでのキリスト教の風潮ではですね、教会は政治に介入すべきではないっていうね、政教分離の建前から政治的な発言をしちゃいけないっていう風な、これはプロテスタントにもカトリックにもあったんですけれども、このことが今もう一度振り返り見直されてですね、政治的に常に中立であるということが福音の 示している生き方に対して矛盾を与えないか、国家や権力が不当な差別をなしたり、そして不当にですね苦しめられる人が起こっている現実に対して、それは政治的な問題だから中立を守るのが御心なんだというふうに言ってることは、不当な悪に加担したことに、つまり黙認してるっていうことは悪に加担したことにならないかと。どうしてもですね、そういう本当に弱い人の立場に立とうとすれば政治的にならざるを得ない。これは今から20年ぐらい前にこの南アメリカなどで解放の神学が起こった時に、ローマ法王朝と第一線の神父たちとのやり取りが、初めのうちはこれはフィリピンのでもそうなんですね、司祭が政治的に活動しすぎるなっていう通達を出したりしたんですが、現場から声が返ってくるのは、弱い者と共に立てっていうのは御心じゃないのかと。弱い者と共に立てばそれは政治的とみなされる、そのことを黙認していると政治的に動いてないって言ってよろしいって言われる。これはどっちが正しいのか、ね、どちらが神の御心なのかっていう、そういう問いを突きつけて、近頃は解放の神学っていうのはちょっと極端すぎるんじゃないか、武装蜂起とかですねテロを容認しているからそれはいけないんじゃないかっていうふうなことがあって、解放の神学は問題だっていう動きもあったのですが、解放の神学は目指しているのはその手段としてのテロではないんですね。テロはもちろん認めてないのだけれども、不当に苦しめられて弱い立場にある人々とその苦しみを分け合おうとすると政治的と見られてしまうけれども、それは致し方ないんだ。だからローマ法王パウロ6世は、政治はキリスト者にとって奉仕するため社会参加の一つの優れた手段である、手段である、一つの手段であるとも言っている。少なくとも私たちは政治的な発言とか、それか活動をしちゃならないっていう呪縛から解かれないと、本当の意味で弱い立場の人と共に立つということはできないんだということを受け止めなきゃならないし、少なくともそういうことで一生懸命やってる人たちをあまりに政治的すぎるっていう批判をすることだけは避けたいというふうに思うんですね。私自身も自分の能力といろんな限界がありますから直接の政治的な活動はできないのですけれども、少なくともそういう活動は今特にこの救われていない現世にあってやむを得ないこと、そして特に日本でもそうですね、政治の権力につけばどうしても権力を守りたいっていうふうになると、自分の保身っていうことが大切になる。お役所もある意味で出し方ない部分があるんですね。規則で動かざるを得ないっていう時に放置せざるを得ないっていうこと、そうするとお役人を動かしている規則を変えさせなきゃいけないっていうことは、これは当然政治的にならざるを得ないわけです。そのいけない法律は変えてくださいっていうことを運動しなければならないでしょう。だからそれをこの暴力的に行うっていうのじゃなくて、不当に苦しめられている人たちに対して必ずイエス・キリストがそこにおられるのだから、その法律を変えるようにっていう運動もなされてしかるべき。じゃあ一方でマザー・テレサのような活動をなすった方、彼女はちっとも政治的に動いてないじゃないかっていうふうに言われるかもしれませんが、先だっての日曜日、偶然ですけれども NHK でやっぱりマザーテレサのドラマをやっているのを見ましてね、彼女がインドのあのカルカッタでその死を待つ人の家を作っていくそのプロセスですね、これ当然途中で政治的になるわけです。警察が絡んできたりとか、だけど彼女は政治的に 動いたんじゃないけれども、常に現実に立ったんですね。つまり周囲の人々が、あれはもともとこのイスラムじゃない、そのインドの宗教の人たちのもとだったんだと。そこへこのとってもくるもうね、死を待っている人、ハンセン病の人のそういうのを入れて、それでお世話をして、それが周囲の人々が立ちのけって騒いだ時に、警察の条件は騒ぎを起こすなというのは条件でよろしいって許可したんですけれども、騒ぎが起こったから、さあ出て行ってもらおうっていうふうになったんですね。その時にこれはドラマですから、実際そうだったのかどうか知りませんが、多分そうだったんでしょう。マザー・テレサが警察の署長、いいですよと、だけどここにいる人たちをどうしますか、署長一度いらしてみてくださいっていうふうにして、で中を見てもらった時に、さすがに署長も心を動かされてですね、それで表に出て行った時にですね、これを持って閉鎖するってこう宣言するんですけれども、ただしお前たちがここにいる人の世話をするならばってこう言ったんですね。うわわ騒いでる人がね。それで里屋になって、またその家が続いた、その塩松人の家が続いたっていう話は、これは一見政治的でないみたいですけれども、やはり政治的なんですよね。政治を変えさせてるんです。なんて言いますか、どうしても私たちが生きるっていう以上は国家という組織の中にあり、法律の中で生きている、これはお互いのために必要なんですね。だけどそれが本来不公平があったり、あるいは弱い立場の人がそのまま放置されるっていうことがあってはならないためにあるのに、その法の不義のゆえに不当に苦しめられる人がいるときには、それを変えてくださいって要求しても構わないし、あるいはマザーテレサのように現実のしっかりその場に立つっていうことにおいて、直接陳情運動しなくても、彼女はやっぱりいろんなとこ行ってるんですね、政治のとこ。それはやっぱり政治的とも言われても仕方のないことなんですね。ですから私たちがそういう意味で自分の安泰だけを願っているという信仰でいるのではなくてですね、私たちが召された目的っていうことから考えたときに、一番最初のアブラハムが召された時からそうですね、あなたによって世界の全ての人々に祝福が伝わる、だからあなたは祝福の源となれっていうのが選びの目的なんです。つまり私からの祝福があなたを通して誰かに伝わるようにっていう、これが選びの目的であって、単にですねお前たちを地獄に行かないようにして天国に救ってあげるっていうことじゃないんです。私たちがそういう意味で少しでも他者のことを意識しながら、しかもその他者に本当に使えようとするときに、それが適切になされる決定的な条件が先ほど申した謙遜ということなんです。してあげるっていう姿勢じゃなくて、で本当にその人と一緒に立つ、あるいは指導するとかですね、そういう姿勢ではないということですね。それがこのキリストの香りによってという、これはパウロの言葉なんです。あなた方はキリストの香りだ、香りによって伝道する、香りによって祝福が伝わる、それを言葉によってしようとするとですね、押し伏せになるんです。私に対してお礼を言わせようとするんです。私たちはあくまでも祝福の取り継ぎ手なのですから、伝わったらそれで神様ありがとうを言うしかないという存在なんだということを忘れちゃいけないですね。 しかもそれは狭い意味で、だから私一生懸命やったからあの人教会来るようになったとかね、あれだけしたのにいつまでたってもあの人教会来ないよという、このあり方も私はこれまでのキリスト教会の問題で、ね、教会に来るっていうことは礼拝に来るっていう、これはもちろん私たちの信仰生活の基盤ですから欠かすことはできないのだけれども、今日の御言葉にあるように神は全ての人が真理を悟るようになること、それは全ての人が教会に来るようになることをっていうふうに言ってね、真理を悟るというあり方はいろんなあり方がある、だから全ての人が自由と愛に生きるように、つまり嬉しくなってね、あ、こういう生き方がいいんだなって嬉しくなる生き方ができなきゃならないけども、それがクリスチャンになることが大事なんですよっていうふうになると、これは私ものびのび講座ずっとここでやっていてもそうなんです。そのこの教会の人ではないんですけれども、ずっと一生懸命求道していながら、洗礼をいつまでも受けないかったためにですね、その自分の親しかった友達と結局絶好になっちゃった、その人があなたはいつまでも洗礼を受けないでいちゃ最終的な天国にはいけないのよっていうね、なんかそういう種類のことを言われて、それでもうその人と付き合うのやめ、教会ともつながりが切れたんですよ。でかなりの年数が経ってからひょっとしたことでのびのびにおいでになったんですけれども、私たちもそういうね、洗礼を受ける教会につながることに即天国完成っていうふうに思っちゃいけなくて、これもある意味では神様の礼拝も祝福が伝えられていくための手段という部分もある、そういう意味では私たちのなすべき仕えていく姿というのは、その人が少しでもキリストの香りに触れて自由になった時に、ああよかったっていうふうに言えること、そのことによって逆に私もあなた方と同じように祝福の取り次ぎ手になりたいですっていうふうにして群れに加えてくださいっていう意味で洗礼を受けたいですっていうことが方が増えるかもしれない。しかし洗礼を受けてない人は一人前ではないっていう扱いは大変基本的に傲慢になる恐れがありますね。ですから洗礼を受ける受けないっていうところにあんまり目を向けすぎないでください。それよりも大切なことは私たちがどのように接してるか、ひょっとしてこの人洗礼受ければねっていうふうに自分でいつも思い込んでたら、常に相手の人はそれを感じ取ってるはずですから、そこでどっかで見下げられてるっていうふうになるんです。それは私たちはキリストの香りを放ってないっていうことです。キリストの香りはあなたの重荷を負いますよ、あなたのそのまんまで結構ですよっていう、その触れね、あれこれ評価しないで受け止めていく姿勢なんです。僕はそういう意味で逆説的にいつもこの教会でも最初申し上げました、家族の救いのために祈るっていうことをやめましょうっていう、その発想にですね傲慢さがあるんです。そういうことじゃなくて、家族に適切に伝えられない私をお許しくださいっていう祈りから出発しなきゃならないね、謙遜になって、そして家族は一番自分をよく知ってるんだから、だからあれは嫌だなって思ってるかもしれないっていうことも、それを棚に上げちゃいけないというふうに思うんです。私たちが本当の意味で謙遜っていうところを身につける、そのためにやっぱり全ての人のために祈るっていうことは、即私が謙遜になるをならせてくださいという祈りと結びつかないと、全ての人が教会に来るようになりますようにっていう傲慢な祈りにつながってしまいます。教会に来るかどうかというのは聖霊がなさせるんです。 自発的に、それはキリストの香りが本当に満ちていたら何もしなくても人は来たくなるはずです。だって愛と自由と平安を求めない人はいない。本当の意味で神との対話を望んでいない人はいない。どっかで素直になれてないからです。だから今日もその全ての人のために祈りなさいっていうことにおいてですね、私たちは本当に謙遜になりなさいっていうことをまず受け止めたいと思うんです。まずこんな私が受け止められたっていうことを感謝しながら、なお低みに立って見ていけるように、最も身近にあるものをつい私たちはあれではいけない、もっとこうなればというふうに見てしまう。それがすでに相手からすれば傲慢に見えるということです。逆にですね、よくやってくれてるよっていう見方、うちの家族のおかげでっていうふうに思えるようになる。そのことがいつも出発点になっていなきゃならないんじゃないでしょうか。お礼しましょう。天のお父様、私たちの傲慢をお許しください。あなたのことをお取り次ぎしたつもりで御国への門を私自身が塞いでいたことがどれだけあったかを思い起こして深くお詫びをいたします。どうぞまず全ての人、また身近にある人をあるがままに受け止めていくことができるように、そして本当にそのために自分自身がへりくだることができるように、精霊の賜物を常にあなたに呼び求めます。そしてそのことによって愛と自由と平和がこの地に満ちることを信じます。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。